からリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ先生、今日のお題は
臨床心理学と臨床心理士の仕事の実際というテーマでお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学教育学部教育保健講座の田中正則先生です。
こんばんは、田中正則です。
そして今日はゲストをお迎えしました。青森県臨床心理士会事務局長の浅田英介さんです。
浅田英介です、よろしくお願いします。
今週のアシスタントは佐藤明乃さんです。
皆さんこんばんは、佐藤明乃です。
というか今日は佐藤さんメインでやっていただきますので、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はですね、臨床心理学と臨床心理士の仕事の実際ということでお話をさせていただきます。弘前大学教育学部の田中と申します。よろしくお願いします。で、こういうテーマでお話ししてて、私が大学の中で、授業とかで、学生の皆さんにお話ししている、学問的なお話だけしてもですね、なかなかこの臨床心理学という学問の実態伝わってこないところもありますので、今日はですね、青森県の臨床心理士会の事務局長の、浅田英介さんにもご同席をお願いして今日、ご出演いただいてます。
はい、よろしくお願いします。
ではですね、簡単にちょっと私の方の自己紹介をさせていただきたいと思います。青森県弘前大学にやってきてですね、2年目になります。それまでは九州の方で、こういった臨床心理学関係のお仕事をしていました。例えばですね、小学校や中学校に出かけていって、最近スクールカウンセラーというものがありますが、そういうふうなお仕事をさせていただいたりとかですね、他にも病院の方で、多くは精神科や心療内科だったりすることが多いんですが、そういうところでカウンセラーとしてのお仕事をさせていただいたりしてました。皆さんがイメージされるようなカウンセリングだったり心理検査、心理ケースだったりですね、そういうふうなことをやったりしています。他にもですね、例えば地域関係でいうと子育て支援の関係のお仕事もさせていただいたりだとか、はい、していました。
結構様々とい
ろいろやってきてました。他にもNPO を作ったりしたこともありましたね。要するにこういったサービス、臨床心理関係のサービスを受けられる場所を広げていこうということで、相談所みたいな感じのところを立ち上げたってことも過去にはやったりしたことがありました。で、そんな困難を得て、今度新たに、こちらの弘前大学の方にお招きいただいて、お仕事させていただいているということになってます。
なるほど。
浅田さんはこれまでどんなふうなお仕事を、
私はですね、こちらで今、青森県臨床心理士会の事務局長という紹介をいただいたんですが、普段の仕事は児童相談所で、仕事をしています。児童相談所っていうのは皆さん名前は聞いたことあると思うんですけども、虐待で、よくテレビに出ますよね、虐待の関係の相談とか、あとは非行とか不登校とか、あとは知的障害とか発達障害とか、そういう子どもお子さんの相談に乗っているような仕事を普段しています。
知的障害とか発達障害って例えばどんな感じ、もう少し分かりやすく言っていただけるとどんな感じなんでしょうか。
知的障害の仕事というと、福祉制度ですね、なんて言うんですかね、手帳があるんです。知的障害の子が持つ手帳、青森県では愛護手帳っていうのがあるんですけども、それを持つための判定をしたりっていうことがメインになりますね。あと発達障害の子には、診断 も含めたこれからの支援についてどうしていこうかっていう相談に乗ったりっていうことはよくあります、うん、でそこで心理の仕事として検査やったり、うん、お話ししたりっていうのがメインの仕事ですね、うん、
そういった検査とかの中身についてですね、大学とかでこちらの方で、はい、学生の皆さんに学んでいただいたり、うんうん、実際に実習とか通してできるようになってもらったりということをですね、はい、やってるところになりますね、
はい、臨床心理と臨スクールカウンセラーとか多分聞くと思うんですけども、はい、臨床心理士って知ってます？
臨床心理士は言葉は聞いたことあるんですけれども、うんうん、あまり馴染みのある言葉ではないですね、うんうん、
どうすればなれるのかを言ってもらった方がいいですかね。
そうですね、まあ、じゃあまず大学との関係のところでお話をするとですね、
はい、お願いします、
はい、まだ一昔前、例えば僕らぐらいが大学生ぐらいの頃は、まだ大学を卒業してのもチャンスがあったんですけれども、
私大学卒です。
あ、なるほど、はいはい、うん、ね、こういうケースもあったんですけれども、はい、今現在では、大学院に進学しないと今受験するための臨床心理士の資格を受験するための資格も得られないということになってまして、はい、基本的にはそして大学院でもどこでもいいかって言ったらそうでもなくって、はい、きちんとここの大学院じゃダメだよって、指定されている大学院があります。で、うちの弘前大学の教育学部のその指定されている大学院の一つになるんですけれども、でそちらを修了すると、はい、修了するのは大体基本的に、修士の2年生の3月になりますよね。でその年の大体10月ぐらいに、10月から11月ぐらいにかけて資格試験がありますので、そこの資格試験を2段階通過して初めてその次の4月に、臨床心理士の資格をいただけるっていうことになるんで、
はい、
ずっとストレートで来ても結局25歳
そうですね、
うん、ってことになりますね、
はい、うん、ではその大学院ではその臨床心理士になるための専門知識を学ぶということで、
う
ん、
そうですね、臨床心理学を専攻して大学院で学ぶっていうことになると、
はい、
基本的にはもう臨床心理士になるための勉強していくっていうことになって、例えば学校の先生が先生になるために教育実習をやったり、医学部のお医者さんたちの卵が、いろんな研修を受けたりとかですね、看護の方でも実習とかあったりすると思いますけれども、はい、そういうのと一緒で私たちも例えば学校の方に出て行ったりですとか、病院の方に出て行ったりしていろんな研修を受けたりするっていうことが出てきますし、実際に検査のトレーニングでしたり、あと大学院の中にですね、付属の、相談室がありまして、そちらの方で地域の皆様からご相談があった時には相談を受けるっていうことで、そこでカウンセリングのトレーニングを受けるっていうことも、実際大学院生の生活として、含まれてくることになります、うん、
そうなんですか。
児童相談所にも実習で来てたりしましたね。
あ、ですよね、はい、うんうん、児童相談所ではどんな実習を、
さすがに相談に来た方に同席するってことはまずめったにないんですけども、
うんうん、
ですね、子どもたちの集団指導の中に入ってもらったりとか、うんうんうん、あとは施設に行くときに一緒に行ってもらったりとかっていうことはありますね。
なるほどですね、うん、臨床心理士の話が少しできたんで、なんだろう、臨床心理士会っていうのも今出てきたんで、はい、まあ、どんな活動をされているような団体だとかってことについても少し、せっかく会長さんなんで、はい、
事務局長ですね、はい、日本臨床心理士会っていう会もあるんですけども、
はい、
その下部組織ってわけではないんですが、都道府県各都道府県に、臨床心理士会っていうのがあります。でその日本臨床心理士会と細かいやり取りはいろいろあるんですけども、青森県にも臨床心理士会がありまして、会員がですね、資格持っている会員が100名ちょっとくらいいて、県内各地にいます、まあ、やっぱり、3市青森市弘前市八戸市に多くって、あとは支部に少しいるっていうくらいかなと思いますけども、あ、そうか、どんなことしてるかですよね、
うん、
年2回の研修会をやってまして、そのうちの1回、来年度は違うんですけども、公開講座を、こちらの方でやっていることもあるので、耳にした方、来ていただいた方もいらっしゃるかもしれません。
他にもあれですよね、電話相談とか。
あ、そうですね、うん、この間もやったんですけども、年に1回、1月にやることが多いんですけども、1日電話相談。 ていうのを年1回やってます。
まあ、こうした形であの市民の皆様に私たちがやってることをお伝えしたりだとか、まああの還元したりすることでですね、あのお役に立つことができればなというふうに思ったりしているような、まあそんな組織でよろしいですかね。
そうですね、はい、
今のお話を聞いて、うん、なんだかこう身近なものなんだなっていうのが感じました、ね。
はい、そのお話も今した方がいいかな。
あ、よろしくお願いします。
どこにいるか、臨床心理士が、
はい、
まず大学にいます ね。
大学で私たちのようにあの、まあ、あの伝えていくっていう立場でいるものもいますし、あと大学にいるものがやっぱ頑張らないといけないところで研究とかもあったりしますので、うん、あの現場の方で例えば心理テストとか心理検査とか使っていただけるようなものを私たちの方で、開発したりだとかですね、そういうふうなことも大学で研究する側の人間としては必要な役割かなって思ってます。うんうん、まあ、検査だけに限らずで例えばそのカウンセリングの新しい技法を考えていったりだとかですね、効果的な治療あの支援のあり方についても、実践を通じてでしたり、まあ、研究、ね、基礎研究を通じて、新たなものを提案して、でそういったものを現場の活躍していただいている臨床心理士の方々に使っていただいたりしながら、またより良いものを編み出していくってことをやったりするのが大学にいる臨床心理士の一つの大きな役目なのかなって思ったりします。あと、まあそんな堅苦しいところじゃなくって、もう少し砕けたところで、はい、特に大学生に近いところであったりすると、はい、学生相談みたいに困ったことがあったらなんか相談に行きなさいよみたいなところの窓口とかあったりしますよね。 あ、 ああいうところにもいたりするんですよ。
そうなんですか。
なんで臨床心理士ってどんなもんなんだろうとかって思ったりすると、ちょっとそういう窓口をコンコンってね、はい、ノックしていただけると、うん、あ、こんな風な感じで話に乗ってくれるんだってことについては、大学生のうちなら体験することがしかも無料でできるかもしれないので、うんうん、ぜひ機会があったらと思います。
はい、
うん、
あれでも佐藤さんが小中学生の時っていうのはスクールカウンセラーを学校にいました？
はい、
そうです、いたんですね。
はい、心の相談室という形で、はい、
スクールカウンセラーも全員ではないんですけども、はい、臨床心理士が入っている場合もあるので、はい、そこが一番最近ではメジャーなところかなと思いますね。
そうですね、病院とかだったら
病院はいます ね、うん、精神科あるところ、ね、うん、はい、
僕が勤めてたのがその精神科ってことでお話ししたんですけれども、
はい、
精神科だったりすると、例えば僕が精神科に勤めてた時にやってたお仕事で言うと、
はい、
初めてやってくる初診の患者さんっていうんですけれども、はいはい、うん、結構精神科の診断診察って時間かかるんですよね。はい、でお医者さんもそんなに時間取れるわけじゃないんで、
はい、
お医者さんが初めてその患者さんとお会いになられる前に、私たちが一度少しお会いしてお話を伺って、どんなことで困ってらっしゃったり、うまくいかなくなってらっしゃったりするのかを簡単に聞いてまとめておいて、その後の診察がスムーズになるような、お手伝いをするってこともさせていただいたりしてました。
実は私も、
うん、
2年ほど精神科に勤めてたことがあるので、それもやってましたね。
いろんな方々にお会いすることができるん で、
ね、
非常に楽しかったですね、そういう時期は、はい、うん、
学校だけではなく医療の場
でも、そうですね、
もちろん、
うんうん、
お仕事をなさっているんです
ね。
はい、はい、
最近では自衛隊とかね、
うんうんうん、
自衛隊の多分隊員の方と か、隊員の家族の方とかをターゲットにした、
うん、
心理移植の配置っていうのは結構進んでまして、
うんうん、
県内にも各駐屯地にいたりします。
うんうん、自衛隊ですか。
はい、
やはり結構ストレスのかかったりする職場っていうこともあって、結構、はい、アメリカの方とかですと、やっぱ、はい、例えばベトナム戦争が終わった後とかぐらいの頃に、うん、PTSD とかっていう、うん、要するに心に傷を負ってしまって、はい、生活がうまくいかなくなってしまったって人たちがたくさん出てきて、うん、そのケアをしなければいけないっていうことが叫ばれた時期があって、
はい、
まあ、だんだん日本でもそういう、まあ、戦争があったわけではないですけれども、うん、まあ、やっぱり自衛隊の方々の活動で大変なところがあったことに関して、きちんと支援フォローをしていきましょうということが最近増えてきていて、こういう取り組みが広がってきて、結構最近採用も増えてますよ ね、
そうですね、
自衛隊はね、全国で、はい、うん、
自衛隊
いい就職先です ね、
そうですね、はい、私の後輩でも自衛隊に再就職した人もいます。
はい、
うん、
他にはどういう場で仕事をなさっているんですか。
うん、
警察にもいるんですけども、
はい、
警察はおそらく被害者支援がメインかなと、犯罪被害者の方に対するケアっていうところが 結構大きい業務になっているっていう話は聞きましたね。
犯罪っていうとね、すごく大きな事件とか一方的な被害のことを考えそうですけれども、うん、交通事故とかね、結構僕らからすると日常的に起きそうな、うん、そういうことでもやっぱり被害者の方がいらっしゃったらそういうケアとか当たることになったりもしますので、うん、案外遠そうな世界かと言われると結構身近なところだったりするっていうところもですね、
はい、そうですね、うん、あとは最近は、会社にメンタルヘルス研修みたいなのとか、
はい、
あとはまあ会社の中の人間関係で、うん、心の調子崩されちゃった人とか対象にした、うん、産業領域ってこちらでは言ったりするんですけども、うん、それで入ってる方も青森県内でも多くはないですけども、うん、います、う
ん、いや、学校、医療、自衛隊や警察まで非常に幅広くお仕事をなさっている
そうですね、
はい、
なんかこうやる気になれば本当にいろんな知識が必要だなっていうのはもう日々実感はするんですけども ね、
はい、ね、新しいいろんなところで我々みたいなものを必要としていただけることは非常にありがたいなって思う反面、うん、まあ、そこですごくやりがいも感じるところも、ね、はい、あるけれど、一方で新しいところって僕らからすると全く畑違いで知らないこともたくさんあったりして、うん、まずはそれぞれの領域だったりの、ね、文化をどう学んでいくかっていうのは、はい、こういう新しいところに挑戦するときの、
はい、
まず最初の難関っていうか、でもむしろ楽しみみたいなところもそこにあるのかなと思ったりもするんですけれど、うん、
はい、
そういう、職種のなんだ就職先がいろいろあるわけで、うん、そういうのって大学の先生としたら教えるの難しかったりするんじゃないですかね。
確かにね、言われてみると、なんでやっぱそのいろいろ働き出してからこれだけたくさん働く領域がある仕事なので、うん、やっぱ大学院のうちは基本的などこに出ても最低限必要となるような基礎的な力を欠かさずにやっぱ身につけて、しっかりと身につけてほしいなっていうところを大事にしていくってことが必要になってくるんじゃないかなというふうには思います、うん、その上でやはり大事になってくるのが、まあ、あのこれ僕らだけに限らず、特に人と関わりながら仕事をしていく人ほとんどに当てはまってくるんじゃないかなと思うんですけれども、あの生涯やはり学び続けることが必要になってくる仕事だと思うので、やっぱそういう気持ちを切らさないようにするっていうことも大事だなと思いますし、お互い自分たちでそのこういった臨床心理士会とかに私たちも所属するんですけれども、うん、そういった仲間同士で勉強し合っていくことっていうのはすごく大事だなというふうに感じますね。で、一方でその仲間臨床心理士同士だけじゃなくって、先ほどからお話ししてるみたいな、例えば学校に行くんであれば学校の先生たちと一緒に仕事するわけですし、病院だったらお医者さんだったり看護師さんだったり、まあ他にいろんな方とたくさんやり勉強ね、あのお仕事することになります。それこそ警察だ、自衛隊だったらそれぞれいろんな方々とお仕事することになるわけですので、そういった他の職種の方々ともお互いの専門性の違い認めながら、きちんと勉強を続けていくっていうのがなおのこと大事になってくる仕事なのかなというふうには思います、う
ん、はい、
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学教育学部教育保健講座の田中正則先生と青森県臨床心理士会事務局長の浅田英介さんを迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
はい、今お送りした曲なんですけれども、田中先生の大学院の頃の先生の、
そうなんです、僕の大学院の時の先生ってですね、年配の方はご存知の方結構いらっしゃるんですけれども、当時一世を風靡したと言われているあのフォークソングのグループの、
はい、
メンバーの一人だった方で、北山治先生というんですけれども、
はいはい、
聞いたこと
有名な方ですね、
ですね、その先生の下で僕大学院の時に、勉強させていただいてました、うん、でとてもなんだろう、やっぱこういう音楽もされながら一方でこういうカウンセリングみたいなことも専門にされるような方なので、はい、非常にやっぱ感性豊かな方で、感性豊かな方で、そうですね、楽しかったですね、はい、一緒に接してるとですね、で非常に音楽の上でもそうでしたらみたいですし、この曲の作詞もね、うん、されてらっしゃいますけれども、一方で他にも作詞とかたくさんされてらっしゃってて、で特にその中で僕たちにこの仕事に通じるところがあるから大事にするんだよって言われたのが、言葉を大事にしなさいってすごく言われましたね、うん、
作詞をされてる、
そうですね、うん、でやっぱりその 言葉できちんと表現することが大事だし、言葉で表現できるようにしていくんだよってことをすごく教えられたところがあったんで、まあそういうことをちょっと思い出しながら、まあせっかく今日専門の話をさせていただけるってことなんで、ちょっと今日はこの1曲選ばせていただいた、そんなところです、
ね、言葉ですか、
う
ん、
でそういう大学の院の時にすごい先生に学ばれて、で今大学の先生をやってるわけですよね。で学生にこういうことを教えたいとか、今時の若者はみたいな思いとかありますかね。
なるほどなるほど、今時の若者ね、うん、いや自分たちが学生の頃と比べると、うん、ものすごく真面目で、
はいはいはい、
たくさん勉強してるなって印象を持ってて、うん、その辺どうですか佐藤さん、今が大学生活、学生生活、
やっぱり今の時代は本当に就職なんって言われてる時期なので、やっぱりそれが大きいのかなって思いますね。やっぱり何かやらないと自分の強みって見てもらえ、身につけられないんじゃないかっていう焦りみたいなのが漠然とあると思うんですよね。
なるほど、はい、じゃあ焦りがあるんで、やっぱ勉強してなんか自分がアピールできるものを身につけておかないと、
は
い、
そうですね、自信のなさだったりとか、そういうところからくる部分も大きいのかなと思います。
今の話聞いてても改めて真面目だなって思うところ
も
あって、だって当時の僕らの頃振り返っても、焦っても自信がなくっても何にもやんなかったみた
いな、自信あった覚えはないんですけどね。
そうなの。浅田さんの頃の学生生活はどんな感じでした？
大学っていうのはですね、好きな科目を選べるらしいということを聞きまして、好きな科目だけ選んでやったら単位が足りなくなりました。それくらい適当な感じで、
確かに全然なんか大学生のうちにしっかり勉強やったって記憶があんまりないような気が、
まあ後悔はあるんですけどね、もうちょっとやっとけばよかったなっていう、
後悔はするけれど、勉強やっとけばよかったって後悔はするけれど、その過ごしてきた時間を後悔してるかっていうと、それは全く
楽しくて、
楽しくすごく
過ごしてきました。
僕大学生の時なんかそれこそこういうラジオ番組の裏方のスタッフとしてやってたことがあって、それでどっぷり3年間やってたんで、で3年目が終わる時にやれ、元の決意通りに大学院に進学しようか、それともこのままこの世界にどっぷり使っちゃおうかっていうのは結構迷ったんですけど、
ラジオか心理かみたいな
みたいな感じで、うん、けど結局なんだろうな、初志貫徹しようということで、一応もう再学3年生が終わる時にはスパッとこのラジオのアルバイトを辞めて、そこで初めて勉強するようになったかな。そんな感じでしたね。なんかそういうのって、なんかここで専門的な話を混ぜた方がいいか分かんないですけど、僕らは専門的にアイデンティティって呼んでるんですけれども、自分が何をやって生きていくか、自分とは何者かみたいなことを決めていくのが、大体まあ僕らが習ったぐらいの頃には大学生ぐらいの頃って言われてたなって気がするんですけど、だんだん後ろにそのゴールっていうかリミットが遅くなってきてる感じありますよね。
なんか学生を見てると、なんだ決めなきゃいけないっていうかな、義務感でやってる感じがするんですよね。さっきの話もそうですけどね、
やりたいことよりもやらなきゃいけないことが、
就職のためにやっといた方がいいみたいな、
優先してしまうところはありますね。
でもなんだろう、僕の頃なんて今就職がって話があったけれど、就職氷河期って言われた第一世代ぐらいみたいな時期で、ただまあその時期だけ悪いんだから、またその後ずっと上昇していくんだろうなって感覚はどっかあったけれども、ずっとその後なんか比較的低迷してるような感じがあるなって印象はあって、そんな中でおそらくずっと幼い頃育ってきたのが多分今の大学生ぐらいなのかなって思ったりすると、育ってきた時の子供の頃の環境って結構違ったのかなって感じは
ね。
やっぱ僕らの頃ってバブルをわずかながら雰囲気としては知ってるくらいの世代ですもん、だからずっと右肩上がりにこのまま成長していくのかなって思ってたのが、なんかそうでもないぞっていう風に感じて、最初から育ってきているのが今の大学生ぐらいだったりするとちょっと違うのかもな
って、ずっと不況っていうの中だったので、
ナチュラルボーン不況みたいな感じですよね。
ずっと不況みたいな感じの世の中で育ってくるってどんなもんなんですか。なんか逆に僕ら分かんないです。素朴に聞いてみたいんだけど、
うん、でもどうなんだろうね。
不況だとやっぱりこう大学卒業してからの、うん、もうこれからどうなるんだろうっていう将来の不安ですとか、うんうん、あとそれに加えて学歴社会とかも言われているので、うんうんうん、もう本当に早い段階からもう勉強勉強頑張っていかないと、うんうんうん、あとあと困るんじゃないかっていう、
うん、同じようなこと言われてたような気はするけどね。何が違うんだろう、
うん、あんまり残ってない。はいはい、うん、そういうのって、はい、そういうこういう、まあ、佐藤さんすごく一生懸命な学生さんだなと思うんだけども、うんうん、そういう学生さんもいれば、うんうん、そうでもない学生さんもいるわけですよね。
うん、やっぱ個人、いや、それこそ僕らの頃みたいななんか好きにやってみたいな学生もやっぱいるなって思うところがある反面、うんうん、やっぱりでも全体的に総じてみると、うん、すごく真面目で取り組みも一生懸命で、うん、でもなんだろうな、うん、変わってきてるなって思うところとかがあったりする。あ、例えばその大学に勤めるようになってちょっと最近違和感を感じているところがあるのは、あのボランティアに関してかな。
あ、
なんかボランティアって言ったらも自発的になんかちょっと自己犠牲の献身的な姿勢でやるようなイメージって思ってたところがあったけど、なんか学生さんがボランティアに取り組んでる様子見たりするとなんか評価を得るためだとか、なんかボランティアをしとくとこういうことがアピールできるぞみたいな、なんかそういうなんか後々にそういう風にしようっていう考えがなんか先に働いちゃってるような感じがして、なんか本来の意味のボランティアって感じじゃないような感じで取り組んでるような気がしなくもないんだけど、その辺って実際は、
あ、うん、そうですね、もう自分からやるっていうよりは、うん、もうさっき話したことにつながるんですけども、うん、やらなきゃいけないという、うん、
やらなきゃいけない、
はい、周りからの評価を得るためにやらなきゃいけないっていう、うん、そういう流れになってきてますね、うん、はい、まあ、理由は、はい、どうであれ、うん、やることに意味があるっていうふうに、はい、おっしゃる先生も、
そうですね、
はい、
そう忙しそう、すごく忙しそう、なんかそれは見ててすごく感じるかな。授業も僕らなんかの頃より全然一生懸命出てるし、
うん、
なんか僕らの頃3年生とかぐらいになると週に半分ぐらいなんか行かない日があったりするのも結構ザラだったようなイメージがなんとなく、
私1年生の頃からそうだったから
今、はい、3年生ぐらいになって初めて週に1日やっと空き日ができたとかって言ってるのを聞いてたりすると相当忙しいの、まあ、ね、もちろんその所属してる学部とかによって違うところはあるのかもしれないけれど、
はいはい、
頑張ってるな、忙しそうだな、大変だなって感じは、はい、逆になんか頭が下がるようなところを見てると思う時もあって、うん、
あの全休が仮にできたとしても、うん、あのダメになりそうって、うん、もうみんな言うんですよ。それでもう
ダメになるって
ダラダラしてしまうとか、
ダメなんだそれ、
はい、うん、それ
悪なんだ、
悪の、
はい、ダラダラするのは、
そうなんです。それでも自分から図書館に行くだったりとか、 あとわざと授業を入れて学校に行くようにするですか、
すごいですね、
はい、そういう人が多いです。
なんかそういう言葉を聞いてると、
はい、
今の大学生ぐらいの世代の子たちってね、なんかどうかするとゆとり世代とかって言われちゃったりするけど、全然ゆとりなんかないような感じがね。
うん、そういうちょっと心理と絡めた話をすると、うん、そういう一生懸命な学生さんもいる、
うんうん、
なんか苦しそうにも聞こえるんだけども、すごくあれもしなきゃこれもしなきゃっていうところで、うん、それを将来に向けていくに何か工夫してることとかってあるんですかね。
うん、ちょうどこの前後期の授業でお話した話題の中に、
はい、
問題解決していくときに、
はいはいはい、
いくつもいくつもあれもこれもってやっぱ今みたいな話聞いてると同時にやりたくなっちゃうところがあるんだろうなって話になって、はい、で自分自身も確かにそうだなと思って、
うん、
実際パソコンの研究室のパソコンの上のところにはやんなきゃいけないことリストみたいな、こういくつも書いてあって、はいはい、できたらチェックしていくみたいな感じでやってるけど、はい、いざやっぱ専門的な本とかちゃんと読んでみると同時並行でこなしてもそれ人間のやれる労力には限界があるんで、うん、一つ一つ身の前のことからきちんきちんと片付けていって次々次ってやっていった方が本当は効率がいいんだよってことが書いてあったりしたんで、じゃあそういうことを踏まえた上でちょっと相談に乗ってみる練習をしてみようかみたいな感じでやってみたりとかはねしたことがあったんですけど、いざやっぱり 自分もできてないところがあるし、で学生も学生でなんかその辺ってやっぱ同時並行で普段やっちゃってるもんだから、うんうん、同時並行にならないように相手をうまく導くっていう相談のやり方っていうのが難しいって言ってましたね。やっぱり
自分の生活にも実際の仕事で生かすスキルとしてもつなげている感じで、
うんうんうん、
それも私があの現場で相談に来たお母さんにする助言みたいなのも一個ずつやりましょう、うんうん、一度に全部はできませんよっていうのは同じですね、
うんうんうん、っていうふうな話を聞いて、なんか現役大学生としてそのあたりどう思う今の話を聞いて、
うん、そうですね、もう本当にとにかく不安な時は動くようにって私はしてるんですけれども、うんうんうん、やっぱりそれがどうしてもあれもこれもってなってしまうところは、
そしてまた不安になっちゃうんだよね、
はい、
きっと
そうなんです、うん、やればやるほど不安になるっていうのはきっとそういうことなのかなって、うんうん、
そこを断ち切るためにはまず一つのことをしっかり片付けるっていうとこからやってみたらどうっていうのはそのこの前の講義での話だったんですよって今のね中身だったんですけど、
まあそういえば我々が学生の時そんなことを教えてもらったことはないですね。
確かにないなって思って、でも逆にそういうことを関連付けて、しかも専門の話としてだけではなく、
そうですね、
自分自身の生き方だったりライフサイクルとかと関連付けたところで逆に関連付けられるからこそ伝えやすいというか自分のこととして考えられるようになるんで、そういう意味じゃ多分僕らが学生の頃そんな話聞いててもふんみたいな感じ
がちょっとね、ね、
あったのかなって思うけど、はいはい、そこはやっぱ違うのかなって感じで、まあそういう意味じゃこういう話をしやすいタイミングで大学でこういうテーマを扱わせていただけてるところがあるのかなっていうのはちょっと今話している中で僕自身も実感したところがありますね。あとやはりその僕らってその人がどういうふうに落ち込んだりもしくは元気になったりするのかって、その人自身が持っている、まあ、性格だったり考え方とかでも当然あるんですけど、それだけで決まるんじゃなくって、それと周囲の環境、周りのね、あの関わりの中で、交互作用の中で相互作用の中でそういうものが決まっていくんだっていうふうな考え方をしているんですけど、それを考えると今日先ほどの話から考えたら、ずっと不況だった世代環境の中で育ってきた今の大学生ぐらいの世代と、私たちぐらいのちょっと右肩だれよね、まあ、まだ知ってるぐらいの世代とだったら全くそこのところが違っただろうから、やっぱそこ環境って大きいんだなってちょっと改めて感じたところで、
なんか自分の背景と同じように考えちゃずれちゃうことがありますよね。
やっぱずれちゃうところありますよね、は
い、やっぱりずっとこうゆとり世代って言われて育ってきたので、もうゆとり世代っていうレッテルを貼られないようにしようっていう、もうよくテレビとかでもこうゆとり世代の特集を組んでる番組なんかでは、こう体型の面積を求めようって言われて、もう答えられない学生さんがいて、やっぱり今の年代はゆとりだなっていう風に、
教科書に載ってないんですよね、体型の求め方が、
はい、載ってないんですけど、やっぱりその昔以前の人ができたことが今はできないっていうことで、やっぱりあちょっと劣ってるんだっていう意識を持ってしまうことはありますね。
でもなんかそういうのをうちらの世代からするとゆとりとして見てないところは個人的にはあって、ね、
うん、挨拶できないとか、
むしろそっちの方がなんて言ったらいいんだろう、例えばね、社会人になったらほうれん草報告連絡相談とかって言われるけど、はい、きちんとそういうのをこまごまやってくれたりしてれば別になんだろうな、今の大学ね、台形の水着しようなくてもそれ本読んで調べればいいんだけど、たまたま台形のことだったっていう話であって、はいはい、なんかそれよりももうちょっと社会の中でね、人として生きていく上で必要な力っていうのをなんか身につけてもらえたらなってふうなことについてはちょっとね、年がいったものとしては思うところがあるけれども、一方でそういうのをすごくやりにくくなっちゃうぐらいに、なんか大学の勉強がすごくキツキツで忙しかったり、他にも、さっきね、佐藤さん話してくれたみたいに、あれもやんないとこれもやんないとってなって全部取り組もうとしてるから、なかなかその辺のことを経験したり身につけたりする時間っていうのが逆に今度奪われちゃってるのかなってところをちょっと気になるところもあって、
余裕が持てないところはありますね。
なるほどね。
周りに目がいかないというか、やらなきゃいけないっていうのに縛られすぎて、こう周囲の本当に必要なことに絞れなくなるっていうのはあります。
若者のコミュニケーション不足がどうだとか能力が不足してるみたいな話とかありますけども、そういうのって心理学の教室だったら特にやってたりするんですか？
そうですね、なんか心理学の教室だからって特にやってるってわけじゃないけれど、うんうん、やっぱりそのそうですね、心理学の教室ってわけじゃないけれど、自分が、コミュニケーション取る上で気をつけようと思ってるところは、例えばなんだろう、メールだけで済む用事と、
うんうん、
きちんと顔を見て話をした方がいい内容のテーマってね、
はいはい、
結構あるわけじゃないですか、ね、でそこを分けるところの、うん、分けた時のチャンネルがちょっと違うのかなって感じが、もちろんみんながみんなと、ね、違うわけじゃないけれども、
うん、
あれって思うことがどうしても出てくる時っていうのはたまにじゃ
これをメールで起こすんだみたいな、
そうそうそうそうそう、うん、でしかもメールで送られてきたら、こっちもメールで、しかも携帯のメールとかだったら現地返すの大変だから、はい、これ長編のメールになって携帯で返せっていうわけみたいな感じのところで感じる時もあって、それだったらちょっとアポ取って、うん、会いに来てくれた方がお互いのために、うん、多分携帯のメール打ってる時間で会って話したらもうちょっと2倍3倍ぐらい話膨らむんじゃないのってところあたりがなんか噛み合わないのかなって思う時はあったりする、その辺のことはなるべく意識して言うようにしようかなって思ってるんですけどね、なんか、うんうん、
心理の学生に身につけてほしいのはこの辺だなみたいなのっていうのは活かしておく、こう仕事をしていく上にって身につけてほしいなと思ってるのってどの辺ですかね、
うん、あ、心理の仕事をしていく人に身につけてほしいこと、
はい、
心理の仕事っていう前にまず社会人としてって言われてるところをまず身につけてほしいかなってところ、まあ そうですよね、それは僕が大学院にいた時も、先ほど話に出てきた北山先生以外の他の先生からもよく言われてたことですね、
うん、
臨床心理士として以前にまず社会人としてきちんとしたことがやれるようになっておいておかないと話は通じないよ、
うん、
どんだけ自分たちの専門が正しいことを訴えかけていっても認めてもらえないし、やらせてももらえない、それはどういうことかって言ったら、締め切りを守るだとか遅刻をしないだとか、仮にすることになっても電話は必ず1本入れるだとかで、もっと言ったら体調崩すのだって自己管理ができてないことの一つの証明になるわけだから、それも言い訳にならないからねって厳しく言う先生そこまでおっしゃってて、そういうのは当時はまだ学生のノリが、ね、抜けてなかったんでしょうね、まあ、そんな厳しいことばっかり言っちゃってて思ってたところがあったけど、今この立場になると実際そういうことを口にしている自分がいるってことを思えば、ああやっぱそれって大事なんだなってことを肌身で感じているところだと思うんで、
うん、
やっぱそういう専門職として以前に、これは別に多分臨床心理士以外にも言えることだと思うんですけれども、まあ、僕のところ今教育学部なので学校の先生になりたいという人たちでもそうだと思うし、
うん、
まあ、医学部とかでお医者さんだったり看護師さんだったり、うん、その他のね、いろんな専門職に就こうとしている人たち全てに言えることだと思うんですけれど、やっぱりその専門職として以前の部分の人として社会人として大事なところについて、
うん
うん、学生のうちにいろんな経験を積む中で身につけてほしいなってところは、うん、で当然失敗もすると思うけど、
うん、
失敗は最初からねうまく物事をいくわけじゃなくてするわけだし、ただ同じ失敗を2度も3度も繰り返してやってるとそこで失われていくなんか社会的な信頼とかっていうのかな、
うん、
そういうのあるはずだからね、学生のうちにちょっと怪我しちゃったりしてそういうのを失うようなこともあるかもしれないけれども、学生のうちだからねそこって許される伸びしろもあるかもしれないから、
うん、
たくさんやっぱりいろんなこと経験してほしいとは思うし、
うんうん、失敗しておいてほしいですよね、
失敗もしておいてほしいな、うん
うん、
失敗って別に悪いことじゃなくって、
うん、
それをどう次に生かすかってことが大事になってくるのかなって思うけれど、うん
うん、昔前はの臨床心理士でいうと面接室で、
うん、
患者さんとかクライエントが部屋に来て1対1で面接するっていうのが普通だったんですけども、最近の臨床心理士ってあのスクールカウンセラーもそうですけども、自衛隊とかもそうですけども、他の例えば先生方たくさんとお話をするとか、そこでうまくこちらの意見を伝えていくとか、向こうの意見を正しくつかむとか、そういうのがすごく求められてきていると思うんです。なので今田中さんおっしゃった、人と関わる力とか、
うんうんうんうん、
そういうのは当たり前に仕事として求められてきてるのかなっていう感じはすごくするんですよね。
本とか読むとたくさんいろんな知識だったり、カウンセリング上の知識だったり、はい、心理テストだったり、うん、検査のやり方とかっていうのが書いてある本って、うん、本当ここ5年10年たくさん増えたんですけど、
ですね、
けどそれだけ読んでてできるかって言ったらそういう仕事でもないってところが今あたりの話から少しね汲み取っていただけるといいのかなって思ったりしたところはちょっと話した後で感じたところであったんですけれども、
うんうんうんだからこうもちろん知識とか心理学の知識みたいなのも必要ですけども、
うんうんうん、
そこの膜、うん、喧嘩せずに伝えたいことを伝える力だとか、
うんうん
うん、そういうのはぜひ持って外に出てきてほしいなっていう感じがするんですよね、うんうん、
逆にこういう人がそう今出てきてほしいなってお話でしたけど、うんうん、こういう人が大学院から現場に出てきてほしいなとかっていうのはなんかイメージありますかその辺って。
まず個人的にはですね、うんうん、大学院で学んだことっていうことが即役立つとはあまり思っていないんです、
うんうんうんうん、
面接の練習とかもしてきてはいますけども、うん、それがすぐ上手な面接できるわけとは思っていないんです、
うんうんうんうん、
なので学びながら、うん、実践で学びながら行くっていう部分は非常に大きいと思うんですけども、
うんうん
うん、でも知識が不要かといえば、
うん、
やっぱりバックボーンとして知識をしっかり持っていてほしいなと、
うんうんうんうん、
あの児童相談所には心理とかそういう専門卒じゃない人もいるんですけども、
うんうん、
そういう人もセンスいい人はすごく上手なんですけども、うんうんうん、やっぱりバックボーンがあるないっていうのは大きく違うかなっていうふうに思ってます。のでまずはまあ当たり前でしょうけども知識を持っててほしいと思います。あとは少しこうなんていうかな柔軟な方がいいですね。自分の考えをしっかり持っててほしいですけども、
うんうん、
一応こっち何十年かやってる先輩なので、
うんうん、
聞くだけ聞くかという姿勢は持ってほしいですね、
うんうんうんうん、
たまにあの曲げれない人がいますので。
あーなるほど、うん、
柔らかさは持っていてほしいですね。
なるほど。いやなんかすごい課題を突きつけられて引き締まるというか
そこはぜひ、ね、あの大学で
、
ね、お願いしたいなと思ってるんですけどもね。
なるほど。
まあそう言っても簡単じゃないと思いますけどね。柔らかさを身につけるなんて、
なんか本当ね一生かかってそういうのを少しずつ少しずつ、はい、うん、なるほど、
はい、
リンゴ王国紅玉カレッジ。この番組は弘前大学教育学部教育保健講座の田中正則先生と青森県臨床心理士会事務局長の浅田英介さんを迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
はい、そしたらですねちょっと、この仕事していく中でちょっと苦労したりしたことの話をしたいなって思うんですけれども、うんうん、
はい、
佐藤さん、
はい、
心って見えますか。
心ですか、うん、見えないですね。
見えないですよね、
はい、
浅田さん見えます？
見えないです ね、
ね、うん、こうやって目に見えないものをなるべくあの具体的な形にしていこうとするのが、まあ、心理学っていう学問の一つの特徴なんですけれども、うん、そしてその、ね、考え方を使ってなおかつ、支援サポートをしていこうというのが心理学の中でも臨床心理学っていう学問の特徴だと思うんですけれども、これがやっぱ難しい、なかなか難しいんです、うん、だからこそ、先ほどお話ししたみたいに、他の職種のさまざまな方々と連携をしていくときに、うん、ここが壁になっちゃうんですよね、
うんうん、本当かっていうことですよね。
そうそうそうそう
見えないんだから
見えないから本当か、何とでも言い終わるわけなんで、
うん、難しいです、ね、
うん、言葉のかけ違い一つでものすごくうまく噛み合わなくなっちゃったりすることもあるんで、うん、そのあたりのことは非常に僕自身も苦労してきたところではあるので、うん、今学生さんたちにはすごく意識して伝えるようにしてます、
うんうん、
例えば優しくって言っても、
はい、
多分優しくって言葉の捉え方って全然違うですよね、はい、うん、なんでその辺あたりのことで、言葉のかけ違いが起きないようにするためにこういうふうにするんだよってことについては、今自分の、ね、関わることができている学生の皆さんには、結構口酸っぱくして伝えてるとこなんじゃないかなというふうに僕は思ってます、うん、ただそういうことが少し分かってきてくれるときちんとこっちの意図を組んだ上での例えばほうれん草大事だよみたいな話今日中でもなったかもしれないですけど、はい、そういうことをしてくれるときにもかなり分かりやすく、うん、あそういうことなんだねっていうことでお互いの共有がスムーズに進むような形で、意図を、ね、伝えてくれたりすることが増えてきたところはあるんで、そういうのは最近感じてる喜びの一つだなっていうふうに思いますね、
うん
うん、
学生の間にも成長していくわけですよ ね、
うん、そういうのを私ね、来て2年目になって今年初めて卒業生を出すんですけれども、うん、その子たちがそういうふうにして変わってきてくれてるところを見るのは最近の楽しみというか嬉しいというか、やっぱこの仕事やっててよかったんで、まあ、大学にいる人間が味わえる一つのちょっと現場と違うね、喜びというか特権なのかなというふうに今感じているところで、ちょっと3月の時期そういう意味ではね幸せな時期でもあるんですけどね。実際現場の方ではどうですか？
そうですね、うん、まあ、現場でいても長く通ってきている、相談に来ている子が長く児童相談所に通うというケースもあるので、
うん、
そういう子はやっぱり成長は見えますね。
うん、
そういうのを見るとやっぱり来てもらってよかったなっていう気もしますし、
うん
うん、通ってきている子も最初はやっぱり来たくないんですけども、
うんうん、
最後にはなんか来てよかった気がするみたいなことを言ったりすると可愛いやつめと思ったりしますけどもねちょっとずつでも、いい楽しい生活の時間が増えればいいな、それを目にできるのはすごく嬉しいことだなっていうふうに思いますね。
うん、
うん、
人が変わっていくってね、簡単なことじゃないだけに、はい、だからこそその変わっていく場面に立ち会わせていただくことができるっていうのはこの仕事のものすごく、はい、
そうですね、
うん、
まあ、大学とか学校の先生だったりするとその一時期しかね確かに関わることができなくて、うん、当然一生ね一緒にいるわけにはいかないので、うん、そういうところはありますけれども、うん、ね、その人たちの大事な時期時間にお付き合いをさせていただいて、
うん、
ご本人たちもね成長したって感じてもらえる瞬間に一緒に傍らに、ね、うん、いることができるのは幸せなことだなって本当思いますね。なんかこの仕事じゃないとそれ感じられなかったことなのかなって思います。
そうですね、
うん、
それなんか見えるようにしてるのも我々の役目なのかな、こう、
うん、
成長が
そうです
ね、ここ成長できたよねとか、
うんうんうんうん、
それを見えて、
うん、
それをフィードバックして、
うんうん、
あなたできてるよ、
うん、
できるようになったよっていうのも伝えれたらいいなっていつも思ってるんですけどもね、
う
ん
う
ん、
まさにそうです。成長を実感させてあげられるような感じの言葉かけをどうするかだとか、
うんうんうん、
働きかけをどうするかっていうのの工夫は僕たちやっぱりね日々考えていく必要があることだと思うからですね。
そうですね、う
ん
うん、成長させるっていうよりは、
うんうん、
成長したのをちゃんと見ててあげるっていう雰囲気ですかね。
きちんとそう、学生にもよくね子どもたちに関わるときにはこういうことを気をつけといてねっていうのはちょっとでも変化してるんだからそこをね見落とさないようにしようねって言って、大人の物差しで見ると気づかないことたくさんあるかもしれないけど、子どもの目線に下ろしてみるとものすごくできるようになってることたくさんあるはずなんで、そこに僕らが気づけるようになっておくようにしたいよねっていうことは、うん、
やっぱり、はい、言われて初めて気づくこともあると思います、
うんうん、
やっぱりそうやって成長してした部分を褒めていただくっていうのは本当に嬉しいだろうし、
うん
うん、もう本当に前向きに頑張ろうって思えると思いますね、
うんうん、
はい、
悪いところに、ね、目を向けるのは簡単なことで誰でもできるけど、
はいはいはい、
そこがねいいところに目を向けるって簡単そうに見えてそうじゃないところもあるんで
結構難しいんですよ ね、
はい、
そのことに意識を配って何とかしようとしているところの努力があるのも僕らの仕事の裏の一面として知っておいていただけるとすごくいいのかなって感じが、
うん、はい、すごくそこをこう自分でもやらなきゃやらなきゃとは思うんですが、うまくいってないところもあったりとか、
うんうん、
本当日々一歩一歩進んでる感じはするんですけどもね、
うんうん、そこのことについてね、なんか意識し続けておくことが多分僕ら一番大事なところじゃないかなと思います、
うんうんう
ん、なんか意識しなくなっちゃったら多分物差しがもう大人の物差しのまんまで元戻なくなっちゃうと思うんで、
進まなくなりますよね、
うんうんうん、もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で、
ありがとうございました。
さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学教育学部教育保健講座の田中正則先生と青森県臨床心理士会事務局長の浅田英介さんを迎えして、臨床心理学と臨床心理士の仕事の実際というテーマでお話をしていただきました。今日のメインの進行は佐藤明乃さんでした。臨床心理士という職業、私もどんな仕事なのか今回初めて分かったんですけれども、
浅田さんがおっしゃった、亡くなった方が本当は良いのかもしれないという言葉に、逆にこの仕事の重要性が、分かったという感じです。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。弘前大学の障害学習教育研究センターのページにアクセスすると、この番組の概要を見ることができます。その他の障害学習情報も掲載されておりますので、ぜひ一度ご覧ください。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。 My stardust melody, the memory